皆さん、明けましておめでとう。
Happy New Year, everyone.
なんで12月31日から1月1日になっただけでめでたいのかっていうと、今日話したいと思います。
So I want to talk about why should we say Happy New Year? Why should it be something to celebrate?
どうしてかっていうと、フレッシュスタートをしてもいいよっていう許可だからです。
You know, because it's always good to have a fresh start. It's always good to have something new.
2016年、皆さんにとってどんな1年でしたか?
How was last year for you?
僕にとってはね、やっぱり難しい1年でした。
Actually, it was a pretty tough year for me.
で、僕は神道とか仏教とか全然信じてないねんけど、42歳厄年ってわかるわ。
I don't believe in that superstition of, you know, Buddhism or Shinto or whichever one says, but that says that age 42 is supposed to be an unlucky year. But I kind of understand the feeling of it. でも2016年乗り越えました。But anyway, we got past that.
そして僕お正月が大好きです。
And I love, love the New Year break.
それはお正月の食べ物を食べるためだと言うと思ってるぐらいだと思うねんけど、全然ちゃうからね。
You think that that's all because of food? No, that's not.
違います。ね、僕はお正月が好きなのは、リセットしてもう一度目標を設定して、そしてもう一度やり直していいよっていうことを誰にごめんなさいって言わないでもやってもいいってことです。
And so, you know, what I like about New Year's is that we can reset. We can go into the New Year without having to apologize for, you know, refreshing ourselves.
そしてここにいる人は幸いなことに2016年を乗り切って2017年に入った人たちです。
And so, it's a good thing. It's a positive thing. You have survived 2016. You have made it to 2017.
そして2017年に入れなかった人もいるんです。
Of course, there are people who didn't make it to 2017.
だけど皆さんはしたんです。
But you did.
ということはどういうことでしょうか。それは神様があなたに今年あなたに目的を持って人生の意味を持っておられるということです。
That means if you are here, if you are alive, that means that God has a plan for your life.
あなたの人生には2016年最低やったかもしれないけど、2017年に神様が用意しておられる素晴らしいプランと意味が用意されているということです。
And so even if 2016 really stunk for you, then 2017 is still there is something that God has for you in 2017.
あなたの心臓今動いてる？
Is your heart beating?
ということは神様はまだあなたの人生を終わってないっていうことです。
So your life's not over, your heart's still beating.
神様はあなたに計画を持っておられる。
So God still has a plan for your life.
もしそうだとするならば。
So if that's the truth.
2017年どんな一年にしましょうか。
So how what kind of 2017 should we have?
でよってこの質問は皆さんは365日前に考えたはずやね。2016年どんなものにしよう。
I'm sure you thought about the same question.About 365 days ago.
そして新年の抱負とかニューイヤーレゾリューションを4つぐらい考えついて、そのうちの3つはもうすでに落としたと思うね。
And so I'm sure, you know, about a year ago you made your New Year's resolutions. You thought about what you're going to do, but you know, you made a list of four. You forgot three really quickly.
だから僕はみんなでニューイヤーレゾリューション、新年の抱負を一緒に考えましょうっていうことを今からしようとは思いません。
But I'm not going to talk today about New Year's resolutions and what you should resolve to do.
僕たちが必要なのは新しい新年の抱負ではなくて新しい年の道しるべなんです。
And so we don't need a list of things to do in 2017. We need a direction.
私たちがどの方向で歩いていくかによって私たちがどこにデスティネーションとして到着するかが決まってしまうんです。
You know, if it depends on what direction you take, with where you will end up, right?
どんだけ一生懸命あそこに行きたい、あそこに行きたい、あそこに行きたいって思ってたとしても、はっきりとディレクション、方向を設定しなければ、最終的には迷子になったり、いや、こんなとこではなかったはずやねんな、のにな、っていうふうに思ってしまうわけです。
And so if you don't really think about, even if you think about where you want to go, but if you don't actually get on the road and get on the right road to where you want to go, you're going to end up lost.
あなたの新しい一年の方向性はどんな方向性ですか?
What is your direction for this year?
そしてそれを考えるときに人間の物理法則を考えないといけないんです。ライフフィジックスを考えないといけないんですね。
You have to think about, though, also the kind of natural state of things for people.
それは何かというと人生の原則、それは人間は自分がどんだけ俺は俺の人生生きてるんやって言ったとしても何かにもしくは誰かに従いながら生きてるんです。
We have to really think about the fact that No matter what people say, that, oh, I live for myself, I make my own decisions, everybody is following somebody or some kind of path in life.
どれほどフランク・シナトラのように I did it my way って私は自分のやり方で人生を切り開くんだって言ったとしても結局はフランク・シナトラでさえも誰かに導かれて歩んでいるんです。
And Frank Sinatra says, you know, I did it my way. Well, actually, he followed somebody else too. Everybody follows something or somebody.
そして、人間が従いがちなテンデンシーがある私たちのリーダーというのは何でしょうか?
And so we always have a tendency to follow something or someone. So who is our leader?
まず一つ私たちは不安によって導かれる人生を歩む人が多いです。
A lot of people are led by fear.
そして不安に導かれる人っていうのの人生の目標は何か知ってますか?
And so what is the goal of the life of somebody who is led by fear or uneasiness?
それは人生の中で不安がなくなること、心配がないようにすることが人生のゴールです。
The goal is to get rid of fear or to get rid of the uneasiness in your and worry in your life.
いや、あんた大丈夫な?保険ちゃんとかけてんの?子供たちのこと大丈夫な?あれ大丈夫な?これ大丈夫な?あれ大丈夫な?これ大丈夫なってみんな言うんです。
And so a lot of people say things to you that make you feel worried, you know, are your kids okay? How's your future going to be? How's your insurance?
あなたがその声を自分のリーダーとするならば。
And so that voice of fear and worry can be the thing that leads you into all of your decisions.
あなたの人生の目的はその不安を取り除くことでしょう。
And so for many people, getting rid of the fear, getting rid of the uneasiness in your life is the goal.Of 2017.
また違う目標を持ってる人、違うライフ、リーダーを持ってる人もいます。
There are other people who have different leaders.
うん、それは何かというと、あの人のような人生を歩みたい、あの人のような憧れのライフスタイルを持ちたい、あの人みたいにリッチになりたいということ。
And so there's somebody that they look up to, and I want to be like them, and I want to shape my life to be like them.
うん、あんなふテレビに出てくる人、ネットに出てくる人、あんな風に美しくなりたい、あんな風に大きな家に住みたい、あの車に乗りたい。
I want to be like that person that I saw on TV or somebody that I know. So I want to live in a house like that, have a car like that.
それを持ってしまうと私たちの人生のゴールは人に憧れられること、アドマイアされることがゴールになる。
And so when we try to be like somebody, the goal in life is to be admired by other people.
うん。それでいいんですか?
Is that enough for you?
また他のリーダーを人生に持ってる人がいます。
What other leaders are there in life?
他のものに従ってる人がいます。それはね、何かというと、人への恐れに従って生活してる人がいるんです。
Some people are led by a fear of others, of other people.
その人の人生のゴールっていうのは、人が私のことを嫌いにならないようにっていうのが人生のゴールになってしまってる。
And so the goal becomes, oh, that only everybody would love me or like me and not hate me.
みんなどう思ってるのかな?私がもしこれしたらあの人どう思うかな?でもこれしたらあの人どう思うかな?そのことばっかり考えて
る。So everything you think about is what is somebody going to think about me if I do this? That person might get mad if I do another thing. Somebody else might get offended.
もしかしたら今言った中で、私それやって心当たりになった人がいるかもしれません。
Maybe one of those three is kind of like, ooh, yeah, that's kind of me.
でも僕が聞きたいのは、それが人生の方向性でいいんですか?それがあなたのディレクションでいいんですか?
And so I have to say, is that good enough for you? Is that good enough for a direction or a life goal?
どうぞ覚えてください。あなたに心配な気持ちにさせる人っていっぱいいるでしょ。実家のお父さんお母さんとか、近所のおっちゃんおばちゃんとか、友達とかいっぱいいるでしょ。
You know, there's a lot of people who want to make you worried about something, want to make you uneasy. Maybe your parents, your relatives.
そしてその人たちではあなたのことを気にしてるように聞こえるかもしれへんけれども、実は全然気にしてない。
And so it sounds like they're worried for you or care about you, but actually they're not that worried.
あなたが憧れて、ああ、あの人すごいなって思う人はあなたのこと知らないし、あなたのことなんかどうでもいいと思ってるんです。
And so that person that you're admiring, that you're copying their life, you want to be like them, they don't care about you. They're not interested.
あの人どう思ってるよ、あの人どう思ってるよ、あの人はどう思ってるやろうって心配してるかもしれんけど、その人はあなたのこと全然気にしない。
And then the people that you're so worried about offending and the people that you're so afraid of,They don't care about you. They're not really checking in on your life.
そんな人たちにあなたは私たちは従うんですか?
So why should we follow people like that?
その人たちは私たちの人生から心配を取り除く力がありません。
And they don't have the power to take away worry from our lives.
私たちを励まし、次の人生のステージに導く力もありません。
They don't have power to encourage us to the next life stage.
あなたを別に愛してるわけでもありません。
They really love you.
そんな人に従うんですか?
So why are we going to, you know, set our path towards following them.
僕はもし誰かに従わなければいけないんだったら、僕は自分のリーダーになってほしい人は、僕に力を与えてくれる人、僕を大切に思ってくれる人をに従っていきたいと思います。
So if I'm gonna follow, if people have to follow somebody, if I'm gonna follow anybody, well, I want somebody who has power to help me, who actually cares about me.
僕を導く力がある人。
Somebody who can lead me somewhere.
僕を大切に思ってくれる人に自分の人生を委ねたいし、ついていきたいと思うんです。
Who can care for me and somebody who's worthy of me giving my life and my direction to.
その人がこっちにいらっしゃいって言うんやったら、そっちについていきたいと思うんです。
If this person says, let's go over here, and then I want to go to where they are.
そして聖書では明確にイエス様が私たちの方向性、道しるべ、道路標識ですというふうに書いてあります。
And it says in the Bible very clearly that Jesus himself says that he is the way, he is the direction.
私は道であり、真であり、命であるとイエス様はおっしゃいました。
He said, I'm the way, I'm the road, I'm the path, I'm the truth and the life.
またイエス様言いました、私は良い羊飼いです。あなたは羊です。私にあなたは従うっていうのが基本的な私たちの関係ですと言いました。
In another way, in another words, he said, I am the good shepherd. I am the one who leads you. You are the sheep, I am the shepherd. I can lead you.
イエス様はあなたを導き、守り、励ますことができます。
So Jesus can lead you, he can guide you, he can encourage you.
そしてその方が皆さんの人生の方向性はこっちやでっていうふうに明確に示してくれてるんです。
And Jesus is someone who can give you a clear direction in life.
それを見てみましょう。
So let's see what that direction is.
有名な聖書の箇所、マタイの福音書28章の最後にこういうふうに書いてあります。
Here's a passage from Matthew, chapter 28.
読んでみましょう。イエスは近づいてきて弟子たちにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。偉い偉そうな言い方だ。一切の権威が与えられています。それゆえ、私はあなたにプランがあります。あなた方は行ってあらゆる国の人を弟子としなさい。
Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me.Therefore, go and make disciples of all nations.
神様は私たちを愛されたので、人となってこの世に降りてこられました。
God so loved the world, He gave Jesus, His only Son, to be with us on this earth.
イエス様こそ人となられた神でした。
Jesus Himself is the image of God. He is God, fully incarnate.
そして神がどのような方か私たちにはっきりと示されたんです。
And it taught us who God is exactly and showed us clearly.
そしてたくさんの弟子たちを集めて、そして、教えられました。
He gathered together disciples. He taught them. He showed them the way.
そしてそれは大きな社会運動になりました。
And of course, this became a big movement.
だけれども、そのリーダーとして、イエス様は逮捕されたんです。
But Jesus was arrested.
そして逮捕されたその日のうちに簡単な裁判をされて。
And they did a very kind of cheap and simple, kind of a mock trial of Jesus.
そして数時間後には貼り付け獄門で十字架につけられて処刑されてしまったんです。
Very quickly they decided that Jesus would be crucified. He was killed.
そしてイエス様はその日のうちにお墓に入れられました。
He was put in a grave. He died. He put
それで全部のイエス様の運動が終わったようにみんな思ったんです。
Everybody thought, you know, this was it. That was the end.
3日目にとんでもないことが起こったんです。
But something crazy happened the third
day. イエス様の体がお墓から消えたっていうんです。
The body disappeared from the tomb.
それだけではなくて、イエス、蘇ったイエスキリストに私は会ったっていう人がぐるぐる出てきた。
And a lot of people started saying that they saw the resurrected Jesus.
そして40日間、弟子たちのところにイエス様は顔を見せられて、これからどうすべきかということを教えられました。
Jesus taught for 40 days after his resurrection what the disciples should do.
そしてこの聖書の箇所はその時の発言なんです。
And this is at that time, this is what Jesus is saying to the disciples.
そしてその時のイエス様は、私は天においても地においても一切の権威、権力、力を私は取り返しましたっていうふうに言ったんです。
And so first of all, he talks about his position, his authority. He says, look, I've got all the authority, heaven and earth.
そしてそれただイエス様が言うてるだけと違うで。
He's not just saying that to be proud or something.
聞いてた弟子たちは、そらそうやわな。死んでた状態から自分のタイミングで蘇れる人なんて一人もいないんですね。
The disciples could agree because they just witnessed him resurrect from the dead. Nobody else can back that up.
そしてその方が弟子たちに、そして そこから始まるイエス様の運動に、教会という運動に関わる人たちにイエス様はクリアな一つのビジョンを持ってておられたんです。
And so, to the people who would become the future church, he gave this very clear directive.
私に従おうとする一人一人はこれから2000年間、弟子という、ビジョンを私は一人一人に持ちたいと思いますとイエス様はここでおっしゃったんです。
And Jesus said, I have a vision that I want you to make disciples. I want people to be disciples.
これから2000年間、3000年間、クリスチャンが増えていく中で、私を信じる人が増えていく中で、その人たちが目指すべき、道しるべは弟子というイメージです。弟子という生き方です。
And so this direction, this roadmap, this road sign for theWhat I want the church to be, what I want my followers to be are disciples.
さあ考えてみましょう。イエス・キリストの弟子とはどんなもんでしょうか。
What is a disciple of Jesus?
ほんで日本に住んでる私たちは弟子と聞くといつも変なイメージを思い浮かべるんです。
In Japanese culture, when we have this word disciple, and then we have but some strange ideas.
私たちはだいたい落語とか歌舞伎の世界の弟子とか師匠の関係を思い浮かべてしまうわけです。
We think about some of the traditional arts like 落語。Or 歌舞伎。
例えば落語、あのね、スタンドアップコメディじゃなくて、シットダウンコメディやな。
ほんまに、日本
な。
Yeah.
ほんまに。で、あの、先生が、お前ちょっと練習したいと、お前座ってみろって言って、先生がタバコ吸いながら、若い子たちが落語の稽古をレッスンをしてもらうんです。
So there's, you know, there's often a teacher and a disciple in these traditional arts, like the 落語, and it's kind of a comedy. So, you know, the master would start looking at, you know, how does this guy talk? And, okay, do some rock and roll.
もう必死になって若い子たちが面白いこと言うんやけど。
And then the young person says, you know, really funny story.
で、お師匠さんたちがタバコ吸いながら。
But this, you know, the master's like smoking a cigarette.
で、最後にタバコポーン投げて。
Throws the cigarette at him.
そんなもん落語ちゃうわ。
That's not rakugo. You can't call that rakugo.
もう一回勉強してこい。
Study some more.
それからラーメン屋さんの師匠と。
Or even you go to like a ramen shop. There's disciples.And masters
弟子がもう24時間かけて作ったスープをちょっとお師匠さんが飲んだらもうバケツごとバーンひっくり返して、
so, you know,
こんなもんラーメンちゃうわ。
Disciple spends like 24 hours trying to make this ramen to please the master. The master sips a little bit and like throw that out of here, get out of there. They call that ramen.
あ、ごめんなさい先生って。それが私たちの弟子のイメージやんな。
That's you know the image for Japanese of disciple.
もしくはお相撲の世界の弟子もあるね。
Or in sumo.
あの15歳に中学校卒業したら家を離れてお相撲の世界に入って。自分の親方をお父さんと呼んで生活するんです。
In sumo, you kind of leave your parents and go to live with the master, and you call him お父さん、you call him father.
そしてその彼らのゴールは強くなって、そして太ることなんです。
And so you, the, one of the big goals is you got to get fat, you got to get big.
まあいいなと思うん
ですけど。Oh, that's a nice goal. 2017.
Good goal for 2017. そう。でもイエス様があなた方にビジョンがあります。弟子にしたいんです。あなた方は弟子になりなさいと言ったときに、落語や相撲を思い浮かべてたんじゃないんです。
But Jesus was not talking about this kind of harsh master with the disciple relationship when he said make disciples.
イエス様が思い浮かべてたのは、明らかにその時代、特にガリラヤ地方で盛んだった律法の教師であるラビというおじさんと、それに従う若者たちの関係をイエス様は頭に描いてたはずなんです。
You obviously have to think about what his word disciple is rooted in this context of that time where there was a system, there was a rabbi and there were disciples and this is the system in the Jewish culture.
彼らにとってあのその時代の人たちによってラビになるということはとっても素晴らしいことでした。
And so at that time, rabbis were really, really looked up to this religious teacher.
みんな立法の教師になりたいと思ったんです。
Everybody wanted to be like a teacher of the law. They were really respected.
でも15歳になって、まあ、今まで勉強したんやけど、本当になれるためのコースを歩める子っていうのは一握りだったんです。
And so you could, you know, when you kind of graduated from the regular school, you could have this course where you could actually become a rabbi. It was this track, but it was very, very specific and not many people could.
そして全体の中の多分 3% か 2% の子らが卒業できて。自分で今度は自分の専属の先生を自分で選んで先生弟子にしてくださいって言って 申し込むんです。
It's kind of an elite course. Maybe only 3% of all the people could actually become a rabbi. So you would graduate, and then you would look for somebody that you wanted to be, you wanted to study under, and you said, Rabbi, please make me your disciple.
その時に、私はこの先生が神様に祈る、その祈り方に憧れてるんです。僕もこのように神に祈りたいって思って、そこに弟子入りしに行くんです。
So you want to be like that rabbi. You really admire them. You say, I want to pray just like that rabbi prays to God.
この先生のように僕は神を礼拝したい。
I want to worship just like that guy does.
この先生のように傷んだ人たちに声をかけたい。
I want to talk to the hurting people just like the rabbi does.
このラビ先生のように僕は周りの人に聖書を教えたいって思って弟子入りしていくんですね。
I want to teach just like the rabbi. So I'm going to go to the rabbi and learn his ways.
私たちはそのようにイエス様のようになりたいという弟子になるように招かれているんです。
And so people were invited to become, to become a disciple to, who wanted to follow the master like Jesus.
僕は人生の中でイエス様の弟子になりたい。2000年遅れやけど。だけどイエス様の弟子になりたいと思ってきました。
And I'm 2,000 years, maybe a little late, but I want to still be Jesus' disciple.
僕はイエス様の様々な部分に憧れてるし。
I admire Jesus. I want to be like him.
聖書を読むたんびにこんな風になりたいと思います。
I think about I want to be like.
イエス様が祈るように祈りたいと思うし。
Pray like Jesus.
イエス様が礼拝するように礼拝したいと思うし。
Worship like him.
イエス様が人と関わるように関わりたいと思うんです。
Relate to other people like Jesus did.
だから僕この10年20年の間イエス様の弟子になるってどういうことやろうっていうふうなことをずっと考えてきました。
But I've often thought about what does this really mean to be a disciple of Jesus.
そしていくつかのポイントを今日出したいと思います。僕がこの10年20年考えてきたことでこれやなと思ったことはイエス様の弟子とはこれやというものを落としたいと思います。
And I want to talk today. I want to give you some points about what I think.Discipleship means what is a disciple of Jesus today?
それを皆さんの人生の方向性もしくは道しるべにしていってほしいなと思います。
And I hope that that can be a road sign or a path, a direction in your life.
もしかしたら皆さんは去年もしくはずっと長い人生の中で自分はイエス様のについて言ってるつもりでも実際はかなりずれとったっていうことがあるかもしれません。
So maybe last year or maybe at some point in your life you want to follow Jesus, but somehow you made the wrong turns. You just didn't end up going in that direction.
どうぞ皆さん今日学ぶことで自分の人生の方角をもう一度セットしてください。
So let's let these things be kind of a signpost to get you in the right direction if you feel like you veered off a little bit.
まず一つ目、イエス様の弟子であるとはどういうことですか?
So what does it mean to be a disciple of Jesus? What's the first road sign?
それはイエス様の弟子たちはいつもイエス様がおるところに行きたいと思ったんです。
So a disciple always wants to be where the master is.
どこにいてもついていけたんです。
So wanting to be where Jesus is.
イエス様のことが好きだったし。
Because they love Jesus.
イエス様のことがすげえって思ってたし。
Because they admire him.
できれば個人的な友情関係というか信頼関係を築きたいとも思ってた。
And not only that, they want to be close. They want to be friends.
だからイエス様のいるところにいつもついてるのイエス様が奇跡を起こすとき絶対俺見逃せへんとこってずっと思ってたんです。
So the disciples were always with Jesus. They were there when he did miracles. They were there when he did everything.
そして彼らはまあ僕はもうすでにイエス様の弟子にしてもらったからそのアイデンティティがあるからその身分をもらったからじゃあもうイエス様のがおるところに行かんでも部屋に一人でおったとしても僕はイエス様の弟子ですってそんなふうには考えなかったんです。
None of them said, okay, well now that I'm a disciple of Jesus, now that I've been stamped as a disciple, I'll just stay at home, I'll stay by myself, and everything will be fine. None of them thought that way. They all thought, I get to be with Jesus now.
そうではなくて僕はイエス様のおるところに行くんや、おるところに行くんや、一緒にいるんや、一緒にいるんやってずっと思ってたんです。
And they want to be with him all the time.
で、僕は皆さんにもうその気持ちっていうのを持って2016年生活してほしいなっていうふうに思います。
I want us to have that attitude in 2017 as well.
なぜならばそれがイエス様が皆さんに持っておられるディレクション、道しるべだからです。
Because that's part of being a disciple, and that's what Jesus said is, I want you to make disciples of all nations.
僕は自分とその家族、そして皆さんにももう一歩踏み込んで、イエス様がいるところにいるとはどういうことかを一緒に考えたいと思います。そして、まず一つ目のチャレンジは、まず、 礼拝っていうことを大切にすることを本当に真剣に考えてほしいと思います。
So, for all of these signposts, I want you to think, what does that mean for me? What does it mean to be where Jesus is? I think we need to think about that. One of the points that I'm going to talk about is, valuing worship.
それは何かっていうと、ここに来て皆さんにこの日曜日の礼拝を大切にしてほしいです。なんでか、だから僕が たくさんのオーディエンスが欲しいから、そうなんちゃうで。
And so one of the things is that I want us to value our time on Sunday. And why is that? It's not because I need more audience members.
みんなで礼拝することには計り知れない価値があるんです。
Because there's such a value that we have in worshiping together.
イエス様が、あなたたちが二人三人私の名のもとに集まるときは、私も一緒にいますと言いました。
Jesus said that wherever two or more are gathered, that I am there.So that is where Jesus is.
また詩編22編にはこういうふうに言います。神様は私たちの賛美の内側に住みます。
In the Psalms, it says that Jesus inhabits, or He is there, in our praises. God inhabits our praises.
僕の個人的な信仰生活の中で、弟子としての生活の中で、日曜日の礼拝を優先するっていうのはすごい大事なことです。
And so for me, it's been so important to prioritize having this Sunday to worship together with other believers.
もちろん、多分、家で一人で聖書を読んで、イエス様に祈る時っていうのも、イエス様そこにおられるとは確かに思うよ。
And of course, Jesus is with us, right? When we're praying, when we're alone, when we're in our room, of course, He's with us.
だけれども、ここに来てみんなと山から谷へと、from the mountain to the valley っていう時に、うわぁ、僕はなんて偉大な神様に伝えてる。使えてるんだろうっていう気持ちを思い出してくれるんです。
But you know, when we get together, we sing the song, you know, from the mountain to the valley. Then I start to get a bigger picture of, wow, God is big, God is with us, God is mighty.
そして皆さんの歌声を通して神の真理が毎週一回僕の心に掲示されるんです。
And so that worship from other people, the testimony from other people speaks to my heart.
Forever.God is faithful. いつまでも神様はあなたを見捨てない神様ですという真理がガツンと僕の心に示される。
So that through the worship songs and the messages and the God is forever faithful, then I remember, okay, God is faithful to me.
僕がクロスロード教会を好きなことは、僕がメッセージをしない日にはダニエルやブルースがメッセージをしてくれることです。
Actually, one of my favorite days is when I'm not speaking on stage and when Bruce or Daniel are speaking.
僕はできるだけ一番前の一席に座って。
I try to sit in front.
そして何をするかって言ったら、誰か他の人が僕に対して神の真理を掲示してくれるのを、神の、真理を高く掲げてくれるのを待ってるんです。
And so I'm waiting for somebody else to reveal God's word to me and to open up the scriptures to me.
だって予想の世界、ユニバーサルスタジオでそれしてくれへんもん。
You know,
インターネットでやってないもん。
They don't do that at USJ. I mean, USJ is a nice place, but they don't do that.
私たちは一週間必ずずれた生活をします。常にドリフトする。
You know, I drift away. My direction goes off throughout the week after about seven days.
でも日曜日、共に賛美の歌をみんなと一緒に歌い、僕が耳で、神は偉大ですって、How great is our God っていうふうに歌うときにそれを思い出すんです。
But on Sunday, I can come back and I can hear how great is our God and I can focus back on who God is.
そして神様は人生に目的を持っておられるとブルースが言うときに、せや、忘れとったと思うんです。僕だって忘れるんです。
And so when, you know, Bruce says God has a purpose for your life, then I take that personally, oh yeah, okay, I forgot that God has a purpose for my life.
ダニエルがイエス様が生きているというときに、せや、イエス様死んでるように僕生活しとったわって、ああ、イエス様生きてるんやと思って方向修正するんです。
And so, you know, Daniel says God is alive, and I remember, oh wait a minute, I've been acting like God is dead, and so I want to, you know, revive my thinking in that.
その思い出す作業を自分一人でできる人は僕一人も見たことがない。
Nobody can correct their own thinking or their own direction by themselves.
だから2017年。神の臨在があるこの礼拝の場所っていうのを大切にするキリストの弟子になっていきたいなと思います。
So I would like us to become disciples who value being where Jesus is, being in the presence of other people, other believers, for example, at church in worship time.
もし皆さん、今日皆さんがそれをしてくれたこと、本当に嬉しいです。
And so glad that everybody is here today.
ぜひ52週間続けてください。
Let's do that for the rest of the weeks of the year.
Okay, 2つ目。 キリストの弟子であるとはどういうことですか。単純に言えば神の言葉を愛するんです。イエス様でしょ、神の言葉を愛します。
Disciples, a mark of a disciple is that they love the word of God.
うん。イエス様が考えられていた弟子っていうのの本質っていうのは、もちろん先生のようになりたいっていうのもそうですけれども、先生が神の言葉を愛して、愛して、愛して、それに対して献身するように僕もそうしたいっていう気持ちのことです。
And disciples, you know, especially in the time of Jesus, they didn't just want to be like the master, they wanted to copy his passion for the word of God, the Bible, the scriptures.
イエス様が おられた時代、ガリラヤ地方では比較的たくさんのラビと呼ばれる先生たちがいました。
In Galilee, where Jesus grew up, there were a lot of rabbis at that time.
で、彼らには何人かの弟子たちがいたんです。
And they had disciples.
そして先生が巻物をわーっと開けて、今からイザヤ書を読むね、今から詩編を読むねというふうに開けようとして、あのクローゼットから押し入れから巻物、聖書の巻物を持ってくると、生徒たちはどうしたか知ってる？
And so when the rabbi would bring out a scroll which had the scriptures written on, do you know what the disciples did at that time?
先生が巻物を生徒たちの前にすると、生徒たちは巻物にキスしたんです。
And so he would take out the scroll and he would pass it around and each disciple would kiss the scroll.
そして生きた神の言葉として先生がそれを語るのを聞いたんです。
And so they listened to those words as if it were living words of God.
そして聞いたことをすぐに実行しようとしたんです。
And then they were supposed to enact it and do what those words said.
僕はそれから2000年経った今その情熱を回復したいと思っています。
And I'd like us to have that passion that they did.
うん。嬉しいことに聖書は翻訳されて本屋さんに行けば買えるようになって。
It's an amazing thing. I mean, we have so many translations of the Bible available. They're in the bookstores everywhere.
そしてインターネットで電話で iPhone にダウンロードできるようになって。
And not only that, but there's like a free Bible app that you can just put on your iPhone and you get the Bible.
だけどもあまりにも簡単に手に入れるものになってしまって、今ではなんか電話のたくさんあるし、なんかちっちゃい四角いアイコンの一つ、アプリの一つになってしまってるんです。
Now it's interesting, the Bible, this amazing thing, the words of God, but now it's reduced to a square icon on our screen. It's another one of our applications.
神の言葉はちっちゃいアイコンですか？私たちのたくさんあるアプリケーションのうちの一つですか？
The Bible just one of our many applications next to, you know, Twitter and all the others.
そんなや、Facebook とか Twitter とか、それと同じじゃないんです。
It's not the same, right?
そうではなくて生きた神の言葉です。私たちに命を与えるんです。
This is the life-giving, the living word of God.
Facebook も Pinterest も Instagram も皆さんの時間を奪うだけですけど。
So Facebook, Pinterest, Instagram, those will take your time.
神の言葉はあなたに命を与えるんです。
But the word of God will give you life.
そして私たちこの時代21世紀は神の言葉を何のために使いますか？読んで実行するためじゃないんです。
And so oftentimes we in this modern age we don't read and do put into action the word of God.
そうじゃなくてクリスチャンの人たちっていうのはここの解釈は僕はこうやと思ういやじゃないと思うどうやと思うこうやと思うって言ってその議論のためのおもちゃにしてるんです。
We often put it up for discussion. We just say, hey, this is what I think about this. What do you guys think? And let's start a discussion on Facebook about this passage.
でも土台に立って考えましょう。天においても地においても一切の権力力がある人が私たちに今日語ることができるんです。
But the one who has all authority in heaven and on earth, Jesus, is talking to us through this word.
だから僕これにでチューすんね。
So we gotta kiss it.
僕少しでも2017年に興味を持って、そして本当に神の言葉として皆さんが聖書を読むことができるようにできるサポートは全部したいと思います。
And so I really want us to make this year one where we're more passionate about God's words, and I will do everything I can to help that.
皆さんはイエス様に従うように、イエス様の弟子になるように招かれ、呼ばれたんです。
And so we have been invited to be Jesus' disciples.
そしてそれは神の言葉を徹底的に愛するという人生です。
And so, as a disciple, we love the word of God. That is a mark of a disciple.
じゃあ、あなたにとって神の言葉を徹底的に愛するとは どういう意味ですか?
Does that mean, what does that mean to you to love God's word?
ぜひ思いついたこと、何でもやってください。
How is your direction in life? Is that you need to find what you can do to love God's word better?
何をしたらいいかわからなかったら。
And if you don't know,
聖書に注意してください。
Just kiss the Bible. Kiss the app, I guess.
はい。3つ目。それはイエス様の教会、イエス様の教会、コミュニティを愛するということです。
I think the other part is to love God's church, love His community.
それはクロスロード教会という組織を愛することでもありません。
It's not loving the organization of the church.
そうではなくて、神様が私たちの人生に送られた兄弟姉妹たち、キリストにある兄弟姉妹たちを価値ある存在として人生に受け入れるということです。
But it's accepting the brothers and sisters who are in your life, who are in the community of believers.
で、イエス様は弟子に作るって言うて、北斗の拳みたいに一子相伝って、先生一人、生徒一人、そんなんじゃなかったんです。
Actually, Jesus' idea of discipleship is not this kind of a strict master and disciple type of thing.
一人の先生、一人の弟子じゃなくて、一人の先生、12人の弟子がいました。
So it wasn't just a one-to-one thing. Usually you think you only have one disciple. Jesus actually chose 12 disciples.
最初からイエス様は弟子たちのコミュニティを作る計画だったんです。
So what it means is that Jesus started a community from day one.
それを教会と言います。
And later that became the church.
だけれども、どうしてイエス様は一対一の方がもうしっかり教えることができたんちゃうかなと僕思うんやけど。
You would think that, you know, it's kind of more efficient to have one to one, and then you could just teach that person everything and just pour your life into them.
でもなんで12人もおったんやろ?
Why did Jesus choose 12 people?
基本的にイエス様が教えたかったのは神様がどのような方かだったからです。
Because he wanted to show who God is. God is relational.
そして神様は関係に生きる神様です。関係を持つ神様ですから。一人で神様のことは絶対に学べないんです。
So God is relational. God is inherently relational. There's no way that you can learn about God by yourself.
共に神様を礼拝する中で、神はどのような方が私たちを知ることができる。
We can know who God is through worshiping together.
お互いのために祈るときに神がどのような方が私たちを分かるわけです。
We learn who God is.Praying for each other.
そして共に痛み、一緒に悲しみの涙を流すときに私たちは神様が私たちに対してどのように思っておられるかを知ることができる。
We can know how God feels about us when we feel for others who are in painful situations.
あなたがそれをやってもらうときじゃなくて、あなたがそれをするときにこそ神がどのような方かを心で啓示されるんです。
Not especially being on the receiving end of things, but especially being on the giving end of things, we know God's heart and we understand His heart better.
私たちが決して理解することができないミステリーがあります。
There are mysteries that we cannot understand.
どうして不完全な人の集まりである教会が完全な神を表すことができるのか。
Why is it that an imperfect gathering of people is supposed to reveal who the perfect God is?
私たちの算数では絶対に分かりません。
That just doesn't make sense to us.
だけどイエス様は自信があったんです。絶対に不完全な人の集まり、私の名のもとに集まるときに神の栄光がそこに現される。
But Jesus said, through an imperfect gathering of people, I'm going to show who I am. I'm going to show my perfection.
だからイエス様は私はあなたに最後の戒めを与えますけど、それはあなたが互いに愛し合うことですって言いました。
And at the, you know, at the end, Jesus gave this command, love one another.
聖書一生懸命読めようとか、いっぱい祈るようじゃなかった。一人でいっぱい祈るようじゃなかったです。
His main command was not like, read the Bible more, do more things.
そうではなくて、互いに愛し合いなさい。
To love one another.
私があなたの人生において主にある兄弟姉妹を大事にしなさいと言ったんです。
So value your brothers and sisters. Put them above yourselves.
そして私たちはそれをするために招かれたんです。
And we are invited into that command. We are invited into that community of disciples.
逆にイエス様が一番ムカつきはったのは弟子たちが俺の方が偉い、お前の方が下のはずや、俺の方が上やって言って喧嘩し始めた時にも一番イエス様ムカつきはったんです。
And think about the disciples and their gathering and what made Jesus so upset was when they were started fighting about who's better and who's on top.
ではあなたは誰を大切にすることによって神様があなたに用意されたコミュニティにを価値あるものにすることができますか?
So, who can you value? What brothers and sisters can you talk to? Can you value to gain more of a love for the community of believers?
2017年、キリストの弟子としてどのようにすれば この教会というコミュニティの中で私たちは互いに愛し合うことができるでしょうか。
How can we fulfill that commandment of loving one another this year in 2017?
誰に話しかける必要があるでしょうか。
Who can we talk to? Who do we need to reach out to?
誰に慰めをかける必要があるでしょうか。
Who do we need to comfort?
いや、それは私の方が慰めかけてもらう立場やと思うねんっていう人があるかもしれんけど。
Maybe you feel like, well, I need some comfort right now.
もちろんそうだと思います。
Okay, sure.
でも、あなたも出すことができるんです。
But you can do something, you can give to others.
本当にできる。あなたが誰かに祈ってあげることができます。
You can pray for somebody.
私はあなたのためにどのようにして祈ればいいですか。
You can ask, how can I pray for you?
私たくさんのことできへんけど、あなたにとって助けになること私できるかな。
I can't help you maybe out of your situation so much, but I can pray.
そのことによって私たちは神様が私たちに用意されたコミュニティ、共同体、教会を大切にすることができます。
And so through doing that, through stepping out, through taking some action, we can value our community of believers.
それが弟子としての人生です。
That's what a disciple does.
四つ目は私たちイエス様の弟子はイエス様が人を思いやられたように私たちも人を思いやります。
And so we can care for others as a disciple. That's the mark of Jesus' disciples.
イエス様の一番の印というのはすごい奇跡をする力ではありませんでした。
Jesus, you know, one of his main points or signs of him was not necessarily the miracles.
イエス様が有名な最大の理由は、イエス様が本来ならば近づいてはいけない人に平気な顔をして近づいて、その人と友達になったり、触れてはいけない人に触れて、その人の病を癒したりしたことです
。One of the most shocking and memorable things of what Jesus did was his willingness to cross boundaries and barriers and touch people who were untouchable.
社会で外れてる人たち、傷んだ人を大切にしたんです。
He valued those who were outcasts.
イエス様はもう出会う人全員を徹底的に癒したって癒したのと違うよ。イエス様が癒さなかった人もいます。
Jesus didn't touch and heal everybody that he met.
イエス様は全ての死人を蘇らせたわけでもありません。
He didn't, you know, raise everybody from the dead.
そんなやったらみんなもう人口過密で大変なことになるけど。
You know, the population would have gone up in that time, I guess.
けれどもイエス様は自分のできる範囲でやろうと思う範囲でそれをなさった他人、他の人に思いやりを示しはったんです。
But Jesus showed that care for others, that was part of his ministry.
もしそれがイエス様だったら、私たちもそのようになりたいと思いませんか？
And if we are disciples of Jesus, then we need to show the same care, right?
僕は皆さんがとても思いやりにあふれる教会の方々だということを知ってます。
And I know that there are so many of you that are very caring for others.
そして人に思いやりを示すやり方ってみんなスタイルがあるねんな。
And I think we show our care in many different ways. There's different styles.
僕のスタイルっていうのはできるだけたくさんの人にちょっとずつ思いやりを示すタイプです。
My style is kind of meeting a lot of people and doing something little to help each one.
新しい人に出会って、あ、そうな話聞いて、あの、何かできることありますか？何か祈れることありますか？あなたのことを覚えて、今週あなたのことを祈ってるからねって言って、あの一週間のうちにメールすること、それは僕得意です。
So oftentimes I meet somebody, I find out their need, and so then at that time try to address that with them, pray with them, email them.
でももしかしたら皆さんは、あんまりその知らん人にこう話聞いていろんなことを話しかけて、そして必要を見つけてそれを満たすということが得意じゃないかもしれません。
But some of you might not be good at, you know, meeting new people, finding out there's new problems or new needs.
だけれども、僕は、なんか近々な。もしかしたら皆さんは長い友達を忠実に一人の友達をケアするのに得意な人がいるかもしれません。
Some people might be better at a long relationship where you care for them, you pour your life into somebody over a long term.
もしかしたら僕はそれがあんまり得意じゃないかもしれない。
And I'm not that good at that style, maybe.
Okay. イエス様はどっちも得意だったんです。
You know, Jesus was of course good at both.
だから自分の得意なスタイル、不得意なスタイルの殻を破っていろんな形で人に思いやりを示す一年にしませんか？
So to be more like Jesus, maybe I need to stretch myself and find a new style that's more like Jesus.
どのようにしたら私は新しいタイプの思いやりを周りの人に示すことができたら、教会の中で、教会の外側で、職場で、学校で。
So a question for us is In 2017, what's a new style of care that I can show towards others in my workplace, in the church, in the people that, with people that I don't even know?
特に教会の外側で。
Especially outside of the church.
どのようにすれば私はこの世界にあってイエス様になれるだろうか。
How can I be Jesus to this world out there?
皆さんそれをどうぞ考えて小さいレベルからスタートしてください。
So think about that and let's do something, even start on a small scale.
それが弟子としての人生です。
That's what a disciple will do.
Okay, 5つ目は、それはね、
Fifth road sign.
弟子っていうのは人を招くんです。
A disciple invites others.
イエス様はピリポという人をまず弟子にしました。
Jesus invited Philip to be his disciple.
うん、そしてイエス様のピリポがイエス様の弟子になった時に一番最初にしたことはすげえ人を見つけたって言って友達のナタナエル君にそのことを報告しに行ったんです。
So Philip, the first thing that he did after he was invited, he went and invited a guy named Nathaniel to be a disciple of Jesus.
そしてナタナエルという友達に何つって説明したらいいか分からないけどとりあえず来てみろよ、会ってくれよっていうふうに言ったんです。
And Philip, you know, he was likeHe couldn't really explain who Jesus was, how good he was, but he's just like, well, anyway, come and see.
で、ピリポがやらなかったこと、いや、イエス様は素晴らしい人で、僕と先生と生徒の関係になってくれる、師匠と弟子の関係になってくれるが、これはもう僕だけのものにしとこっていうふうにしなかったんです。
What Philip didn't do was say, wow, yes, I am a disciple, I am an insider, I'm not going to invite anybody else into this.
だって、イエス様と僕との時間、ナタナエル君が入ってきたら、僕半分になるやんか。
You know, if I invite Nathaniel, then my time gets cut down with Jesus.
ほんで、イエス様がナタナエル君の方を気に入ってしまったらどうなるやん。
Oh, maybe he's going to like Nathaniel better than me.
そんなこと考えなかったんです。
He didn't think about that.
イエス様の弟子というのは人を招くんです。
He just went out and he invited. That's what a disciple does.
うん。だから私たちも自分たちのこの教会の小さなバブルとか小さな人間関係の中で固執しないでおきましょう。
So let's not make a bubble for ourselves in our relationships within the church or within our circle.
うん。人を招くというのは人を教会に招くという意味だけではありません。
What I'm talking aboutinviting, I'm not talking about, you know, just inviting people to church.
そうではなくて、皆さんのクリスチャンとしての人生に人を招くということです。
Invite people into your life.
皆さんの仲良しグループっていうのの枠を割ってそこに人を招くということです。
Invite people into your circle of friends, your close circle.
それが弟子たちがやったことです。だから2000年後私たちも同じようにやります。
That's what the disciples did. That's what Jesus' disciples do. Let's do that in 2017.
それがウェルカミングチャーチである私たちの基本的な姿勢です。
That's our basis of a welcoming church, not just welcoming people to this church, but being welcoming people.
皆さんはそれどういうふうにしますか？誰に声かけますか？
How will we take that for ourselves? What can we do in our lives to be inviting?
ぜひぜひこれを一つの方向性として持ってください。
Think about this and what direction do you need to head in 2017?
そして最後、last but never least って言うねんな。な一番最後の大切なポイント、それはイエス様のようになりたいという思いです。
And last but certainly not least is a passion to become more like Jesus.
それはイエス様のような性格や人格を持ちたいっていうだけではありません。
It's not just like the character or qualities of Jesus.
イエス様のように優しい人になりたい、子供を大事にする人になりたい、それだけではないんです。
It's not just, you know, somebody who, oh, I want to be caring like Jesus, I want to care for kids like Jesus.
そうではなくて、イエス様がやったことを僕もやりたいということです。
But it's basically what Jesus did, I want to do.
うん。皆さん、イエス様が、あなたが、こういうふうに聖書で言われました。あなたが山に命令して動け言うたら、動くねんでとイエス様は言ったわけです。
Jesus said, you know, if you tell, I tell you the truth, if you tell the mountain to go into the sea, it will.
僕はイエス様が山を動かしたことがあるかどうか知らんけど。
Now, I don't know if Jesus actually did that with a mountain.
もしかしたら今山を動かしたことがあるかもしれんし。
Maybe, I don't know. Maybe
少なくとも山を作った人だから。
Well, anyway, he made the mountains for sure, and I'm sure he's broken a few.
だから、あの、兜山に向かって動けって言ったことがある人、多分この中に4人ぐらいおるはずで、僕を含めて。
Anybody have ever tried that out? You know, you look up at the 兜山 over there and say, like, move!
ペテロという人がイエス様の弟子にいました。
One of the disciples was Peter.
彼はイエス様のようになりたい、イエス様がやることをやりたいという情熱を持った弟子でした。
This guy was so passionate about really copying Jesus, really being like him.
だから嵐の日にイエス様がガリラヤ湖の上を歩いてるのを見たら、 ペテロはどないしたか知ってますか?
And so what did Peter do when he saw Jesus one day walking on a stormy lake in the Sea of Galilee?
イエス様が水の上を歩くんやったら、俺も歩いたんねん。
And he took it personally. He's like, if you walk on the water, then I'm going to walk on the water too.
皆さんそれやったことある?
Have you ever tried that?
イエス様がそれをするんやったら私もやります。
So if Jesus is going to do it, then I'm going to do it too.
で、僕は何度も自分の足を川や池につけたことが何度もあります。
I've tried.
皆さんも多分5回10回やったことは絶対あるはずです。
And I'm sure you've tried privately, but you're not going to admit it.
そして僕は成功して試しないけど。
I have never successfully done it.
だけれども僕はそれをやりたいと思うんです。
But man, I want to do that.
だって僕イエス様の弟子やもん。
Because I want to be Jesus' disciple.
イエス様がやったことを僕はやりたいと思う。
I want to do what Jesus did.
イエス、極端かもしらんけど、イエス様が祈るように僕は祈りたいと思うんです。
I mean, even at least, I want to pray like Jesus
did. イエス様が教えたように教えたいと思うんです。
I want to teach like he did.
そしてイエス様が人を許したように僕も許したいと思うんです。
I want to forgive others like Jesus did.
それが弟子としての人生なんです。
That's what a disciple does.
皆さんはその何でもかんでもイエス様がやるようにやりたいねんっていう情熱を持ってますか?
Do you have that passion to be like Jesus no matter what, no matter what it costs?
もしそう、それを持ってなかったとしたら今ちょうどいい機会やと思うね。ちょっとずれてるんやから、それが道しるべやねんから修正して弟子としての人生を歩みましょう。
And if you say, well, no, I don't, you know, this is a great chance. This is like we said, the New Year's, a new chance to reset and say, I need my direction to be more like Jesus.、うん、
パウロという人がイエス様の弟子になりました。でもイエス様がこの地上におる時じゃなくて、その何十年も後でした。
So, Paul became a disciple or apostle of Jesus. It was after Jesus had already left the earth.、
うんそして彼も同じように僕はイエス様のようになりたいと思う情熱を持った弟子だったんです。
This guy was a guy who was passionate about being like Jesus.
彼はこういうふうに書きました。読んでみましょう。私はキリストとその復活の力を知りたいんです。また知りたいのはそれだけちゃうで、そのキリストの苦しみにも預かることを知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の復活の中、死者の中からの復活に達したいのです。私はすでにそれをゲットしたのでもなく、すでに完全な弟子になったというのでもないです。ただそれをやりたいと思って追求してるんです。それを得るようにと、イエス様が私を弟子にしてくださったんです。
I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his suffering, becoming like him in death, and so somehow to attain the resurrection from the dead. Not that I've already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that.For which Jesus, Christ Jesus took hold of me.
僕はキリストを知りたい。キリストが経験された苦しみでさえも同じ経験をしたいと彼は言ったんです。
I mean, he's like, I want to know Jesus, not only the good stuff, I want to know the sufferings.
そしてイエス様と同じような死に方をしたい。
And I want to die like Jesus died.
そしてそれだけじゃない。イエス様と同じような肉体の蘇りを経験したい。
And I want to be resurrected like Jesus was resurrected.
でも僕はできた、ちゃんとした弟子やっていうの全然ちゃうよって。
And he said, but you know, he says in verse 12, he's like, I'm not perfect. I haven't gotten all this stuff yet.
そうじゃないんです。イエス様のようになるっていうのが私の方向性なんですとパウロは言ったんです。
But what he says is, this is the goal that I have. This is what I'm pressing on towards.
私の道しるべなんです。
This is the direction. This is the road sign that I'm following.
そして彼は続けてこう言いました。13節。兄弟たちは、私はすでにちゃんとした弟子になった。捉えた。ただは考えてません。ただこの一個だけに励んでいるんです。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて、上に召してくださる神の栄冠を得るために行ってた。目標を目指して、一心に走ってるんです。
And so what he says is, I didn't, and in 13 he goes on, I didn't consider myself to yet have taken hold of this, but here's the thing that I do, one thing I do is forgetting what is behind, straining toward what is ahead, I press on toward the goal.To win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.
Ah, イエス様が御言葉を大事にするように僕も大事にしたい。
You know,
Jesus values the word of God. I want to value the word of God.
イエス様が傷んだ人を大事にするように僕も大事にしたい。
Jesus cared for the hurting. I want
to do that. イエス様があのように人を許しながら死んだあれを真似したい。
I want to copy his, even his forgiveness, how he died for others to forgive them.
だって私はイエス様が蘇られたように後で蘇らせてもらうっていう希望があるんやもん。
Because I'm hopeful that I'm going to be resurrected like Jesus.
それがイエス様の弟子であるということやもん。
That'sWhat it means to follow him.
それが神様が私たちに抱いておられるゴールなんやもん。
That's the goal that I'm running for.
うん。皆さん、今年どんな一年にしますか？
What kind of year do you want to have in
2017? いや、それはやっぱり子育てでどんな一年、どれくらい忙しいかでやっぱ変わると思うわというかもしれません。
You say, well, it just depends on, you know, how things are, my kids, and how busy I get.
で、やっぱちょっと今経済困難やんか、だから今お金がどんだけ入ってくるかで、もうイエス様のどんな弟子になるか決まると思うわというかもしれません。
You know, it depends on all my situation, how good of a disciple I'm going to be.
でももしくは、私はどんな状況に陥ったとしてもパウロのようにこれをイエス様の弟子になることを今年のそして私の人生の目標としますと言いますか。
But you know, it doesn't matter what the situation is. The goal is not any different. The goal is the same. You can run for that just like Paul did. Paul was in prison when he wrote this.
これが私の道しるべですと言いますか。
Paul's like, I know where my road signs are. I know which direction I'm going. I know what the goal is.
2017年、僕の人生にきっとややこしいことが3つ、4つ、5つ、6つ起こるでしょう。
And so, difficult things will happen this year in 2017.
で、皆さんがどんな風な人生を選択するか、どの道しるべを選ぶか、それは僕は知らん。
And I don't know what kind of life you will choose. I don't know what kind of things you will choose or what road signs you'll choose this year.
でも、as for me and my family, 僕とミコさんとうちの家族は、主に従います。
But as for me and my house, I want to serve the Lord.
皆さんはどうですか？
How about you?
イエス様は follow me、従ってきなさいとおっしゃいました。
Jesus says, come, follow me.
イエス様は良い羊飼いです。
Jesus is the good shepherd.
羊のために命をかける神様です。
He's the one who gives up his life for the sheep.
天においても地においても一切の力を持っておられるんです。
He's the mighty God. He has all authority on heaven and earth.
その方が守ってくださるんだから私安心してキリストの弟子となっていきましょう。
And we can be assured in that and confident because he's the one who's leading us this year. He's the one who's protecting us.
イエス様は天から見下ろしてマリコちゃんちゃんとあなたは私の弟子になってるのかなってないそこなってないなってないなってないってそんな風に言わないんです。
Jesus is not that strict master that we talked about. He says like, oh, you're not, you know, you're not following the Lord enough. You're not following me enough.
マリコちゃんが例えばイエス様のちょっとなんかよくわからないけど真似事のようなことをするときでさえイエス様はよくやったって言ってくださると思います。
Jesus is one who is so pleased when we just take a little step to follow him. Yes, you did it. Good job. Well done.
続けて follow me.
Follow me. Keep following me.
続けて follow me. 従ってください。従ってください。皆さん、私たちの努力によってこれが達成されるんじゃないんです。
And so it's not this test like you know whether we did something good or not. That Jesus is not trying to test us to see if we're a disciple.
昔ガリラヤ地方では生徒たちが憧れて先生を選んだんです。
So in the Galilean culture, in the Jewish culture, the students chose the master.
だけどもイエス様なんて言ったか覚えてる？
But you remember what Jesus did?
我々のケースは逆やったよね。
He told his disciples to say, "You didn't choose me, I chose you."
あなたが私を選んでなくて、私があなたを選んだんですよ。だからこの弟子となるというのは私たちが努力してなっていくことじゃなくて、イエス様が私たちに恵みによって与えてくれた。
And so what he showed them is that it's not about you and your effort that you chose me. It's all about me. I chose you. I give you grace. I give you grace to do it.
イエス様が十字架の上に流された血潮によって新しい関係の中に入れられたから私たちは弟子になれるんです。
It's Jesus' effort and his blood shed on the cross that makes us invited into this relationship with him.
今日そのことを一緒に思い出したいと思います。
Let's remember that today.
イエス様はこういうふうに言われました。今からすることを2000年間ずっと続けてやりなさい。
And what he said is, let's do this always in remembrance of me.
そしてこういうふうに言われたんです。 私今から配るパンっていうのはただのパンとちゃうでって。
And when he was with the disciples, he said, "This isn't just bread."
そうじゃなくて、これが象徴するもの、それは私が今からあなたのために割く私の体なんです。
But this is a bread that shows my body. This is my body broken for you.
またあなたに渡すワインがありますけれども、ブドウジュースがありますけど。
He gave the grape juice. He gave the wine to the disciples.
これはあなた方のために私が用意した新しい契約です。
And he said, "This is a cup of a new covenant."
新しい関係です。
There's a new relationship that we have now with God.、
うん、その関係をイエス様が作ってくれる。私たちが頑張って作ったんじゃなくて。
You didn't do that. You didn't get、yourself invited. I invited you.
私たちが招かれてその関係に入れた。
I was the one who. It was all my effort, my bloodshed for you that made you well.With me.
その関係を可能にするためにイエス様は一つしなければいけないことがありました。
So in order to complete that, of course, what did Jesus have to do?
私たちの罪のためにイエス様は死ななければならなかったんです。
Jesus had to die on the cross for our sins.
イエス様はそれをなさいました。
And he did.
そして黄泉に下られてまた蘇られました。
And rose again and conquered.
今私たちがこのパンを取り、ブドウジュースを取り、そしてそれを食べ、飲むとき、私たちは生きた神様との生きた関係に入っていくんです。
So let's remember this as we take the bread and as we take the juice, that we are in a living contract, in a living situation with God, a promise with God.
あなたが今人生でどのあのポイントにおられても、もし私はそのイエス様との関係が欲しいと思う方は、そのパンとブドウ酒を取ってください。
And if you are seeking that relationship with God, maybe for the first time, then you can take that, partake in that in faith.
じゃあ、エミちゃんにあのピアノ弾いてもらう、その間にパンとブドウ酒配りたいと思います。
Okay, we're going to pass out the bread and juice.、うんうん
2000年間これし続けてきました。
This is a 2000 year old tradition.
いつも思い出すんです。イエス様が私のために何してくれたかって。
Where we remember what Jesus has done for us.
命をかけて私たちと神との関係を回復してくださったんです。
At the cost of his life, he brought life to us.
私たちが何もしないでも私たちは神との関係に招かれ、神の国に招かれ、新しい永遠というリアリティに招かれているんです。
Without our efforts, we've been invited into this eternal relationship with God.
それがあるから私たち2017年安心してこれから過ごしていくことができるんです。
Because we have this, we have confidence this year.
Okay, 僕たちもパンとブドウジュースください。お願いします。Okay, イタリア。じゃあ皆さん、could I have some pieces of bread? お願いします。ありがとうございます。僕らにもパンください。はい、ありがとうございます。イエス様は十字架にかかわれる前の晩に弟子たちに言われました。これは私があなたたちのために割く私の体ですと。
Jesus said, as we said, this is my body.
イエス様の体が砕かれた時に同じように私たちの内側にある罪の原理が砕かれました。
So when that body was broken, the sin was broken in our lives.
それを通して私たちの内側にある罪が処罰されて、コンデムされたのです。
So sin was condemned in his body.
私たちは義人とされたのです。
And we were made righteous through his death.
そのことを思い出して感謝を持って このパンをいただきましょう。
Remember that victory over sin as we take this bread.
Amen. またイエス様はパンを配られてみんなに食べた後、ワイングラスを多分回されたんだと思います。
Jesus passed around the wine.
で、これは取って飲みなさい。
Said, drink this.
飲みなさい。
Take this.
飲みなさい。これは私があなたのために流す血潮です。
This is the blood shed for you.
ただの血とちゃうで、これはあなたにとっての新しい契約です。
Not only that, but it's the blood of a new covenant.
神様がこれをずっと昔から計画されたんやで。
This is what God has planned since the beginning of time.
安心して新しい契約に入りなさい。新しい神との関係の中に入りなさい。
You are now in the new covenant, a better covenant.
私たちは神の子とされたんです。
We are made into God's children through this covenant.
私たちは神に愛されたんです。
We were loved by God.
そのことを思い出して、
Let's remember His love.
このブドウジュースいただきましょう。
As we take the wine, as we take the juice.
Amen. 今年もこの新しい契約の中に行きましょう。
Let's live in that new covenant, that new reality. イエス様との
関係の中に行きましょう。
Let's live in that relationship with God.
もしあなたがまだそんなのやったことなかったけど今年から始めるんだったら大歓迎やから。
So if you've never done that, if you want to start this year, just welcome you to do that.
みんなにスタートポイントがあったんです。
What's the start point?
もし今日それがあなたのスタートポイントだったら大歓迎します。
It's okay. You can start from today.
また今日今から捧げ物をしたいと思います。
We also want to take up the offering today.
私たちは経済を持ってイエス様に信頼を表したいと思います。
Show our trust in God by offering a part of our finances.
もしご用意のない方は安心してカゴは隣の人に回してください。
If you don't have that prepared, it's okay. Just feel free to pass the basket along.
私たちは私たちの時間を神様に捧げます。
We give our time to God.
また私たちの経済を捧げます。
We give our finances to God.
その時に私たちは宣言してるんです。
We show something through that.
神様、あなたは私たちを支えてくださる方です。
That God is the one who sustains
us. 私たちの努力も私たちのお金も私たちを支えません。
That we don't sustain ourselves, but God sustains us.
あなたが支えてくださいます。それは信仰告白です。
That's a testament of faith.
そして皆さん本当に今年一年同じように去年と同じようにイエス様に従う一年にしましょう。
Let's have a great 2017 following Jesus.
新しい365日に皆さんを送り出したいと思います。
Let's, I just want to send us out to have a great next year ahead.
どうぞ立ってください。
So stand.
祈りましょう。
Let's pray.
イエス様、聖書にこう書いてあるんです。主の教えを喜びとする者は、そしてそれを昼も夜も教えを口ずさむ者は、何をしても栄えると、あなたは聖書を通して私に教えられました。
It says in the Bible that, those who meditate upon the word of the Lord day and night, no matter what happens, they grow, they flourish, they prosper.
今年私たちはあなたの言葉を待ち望みます。
So, Lord, we wait on your word this year.
そのことを考えたいと思います。
We want to dwell upon it.
あなたのことを考えたいと思います。
We want to meditate on you.
またあなたの弟子となるにはどういうふうにしたらいいのか、どんなふうなことができるのか、今の段階で考えたいと思います。
And this year, think in a new way of how can we be a better disciple of you.
そして今日からあなたに新たな気持ちでフレッシュスタートであなたに従っていきたいと思います。
With a fresh start, with a fresh feeling, we want to follow you.
あなたは良い羊飼いですから。
You are a good shepherd.
どうぞ私たちを導いてください。
Please lead and guide us.
私たちを導いてください。そして私たちの2017年を祝福してください。
Bless this year, Lord.
失う神の愛、キリストの恵み、聖霊の親しい交わりがここにいる全員の上に豊かにあるようになります。
May the love of the Father, the grace of Jesus, and fellowship of the Spirit.
そして私たちがどんな環境の中にあっても、あなたの祝福の中にとどまることができますように。
So that we might live in your blessing, no matter what the situation is.
あなたの祝福が豊かに与えられることを確信します。
We believe and trust in your goodness, your blessing in our lives. We choose to worship you again this year. And dwell on your word.
ここにいる神の教会の人たちを愛し、そして傷んだ人をケアします。
Love and care for others in this church.
そして自分をオープンにして周りの人を招きたいと思います。
Invite all others into relationship.
フィリポがそうしたように、
Just like Philip did.
ペテロがそうしたように、
Just like Peter did.
そしてパウロがそうしたように、
Just like Paul
did. そして私たちを教会に誘ってくれた人が祝福してくれたように、私たちはオープンにします。
Be inviter, just like those who have invited us.
そして何よりも私たちはあなたのようになり、あなたがしたことをしたいと思います。
To be like you, most of all.
この世にあってイエス様あなたになることができますように。
We can be you in this world.
そのために私たちを祝福してください。
Bless us and encourage us to do that.
イエス様あなたを愛し礼拝します。
We love you and worship you.
あなたのようになります。
And try to be like you.
それが私たちの道しるべです。
That is our goal, that is our direction.
そして私たちのディレクションです。イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。
アーメン。
ありがとう。